教会の暦が今日から新しくなりました。これから1年間私たちの礼拝と祈りを導いてくれる福音の言葉はルカ福音書からでございます。今日は先ほどルカ福音書の21章からの御言葉をご一緒に聞いたわけです。昨年もこのアドベントの日に私はお話をしたと思うんですけれども、改めて繰り返しますと、この聖書日課、日曜日ごとに読む聖書のテキストですね、この聖書日課が新しくなった。で、新しくなったことで教会の暦をこれまでとは違った角度から眺めるようになったなということを、私は感じているのでございます。どちらがいいとか悪いとかそういうことではないのですが、聖書日課が新しくなったことでこれまで気づきにくかったことに改めて気づかされた、そういう思いでございます。今日の福音書からはそうしたメッセージが届いてまいります。対抗節アドベントと言いますと、先ほど冒頭で神学生が挨拶をしてくれましたように、私たちの心というのはおのずと御子イエスのご降誕へと向かうのであります。クリスマスを待つための季節、それがアドベント。そのように御言葉を私たちは聞いてきたのです。それで正しいのです。今日の旧約の御言葉などは、エレミア書の言葉などは、まさしく救い主の到来を予言する御言葉になっておりました。ところが今日の福音書はどうでしょう。そうした私たちのクリスマスへの希望とか期待とか、それを裏切るかのような御言葉に聞こえなかったでしょうか。一体これはどういうことなんだろう。そういう疑問を今聖書を聞きながら持たれた方もいらっしゃるのではないかと思うんですね。例えばこんな言葉がありました。それから太陽と月と星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。これが今日アドベントの最初の日曜日の福音書なのであります。聖書日課が変わったことで新たに気づかされたことでございます。これまでなかったわけではないんですが、よりはっきりとこの部分が示されています。実は対抗説にはもう一つの意味があります。それは今日のイエス様の言葉にも現れているんですが、27節の御言葉です。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。この御言葉です。いわゆるイエス・キリストの再臨、セカンドカミングなんていうふうに言われる、またやってくる救い主、そこがこの御言葉の中に出ているのであります。 救い主が私たちの世界に人となってやってくる、救い主の到来を待つということ、それが私どもの頭の中に刷り込まれたアドベントです。そしてもう一つのアドベント、それがキリストの再臨を待つというアドベントなんです。ですから今日の福音書というのは明らかにこの二つ目のセカンドカミング、キリストの再臨のアドベントを私たちに語りかけているんですね。キリストの再臨について聖書はあたかもその場面の映像が思い浮かんでくるほどにある程度、具体的に告げ知らせております。例えば、その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくる。ここを読んだ人が自由に想像力を働かせれば、その光景をビジュアルになんとなく思い巡らすことはできるでしょう。このビジュアルな場面を、これが神様の御言葉ですと言ってそのまま語る説教者もいらっしゃるでしょう。主イエスの言葉ですので、これを軽んじることはできませんし、私もそうするつもりはありませんが、この御言葉を真正面からですね、私の頭で理解しようと思っても、私の頭には本当にそんなことが起きるんだろうかという気持ちがよぎってしまいます。ですから、その時人々が一体何を目撃するのか、雲に乗ってくる人の子というのを私は皆さんにはっきりと具体的にお話しすることはできないのです。ただ一つだけはっきり言えることは、旧約聖書のダニエル書の中にこの言葉があるということです。ダニエル書の7章にこんな言葉がございます。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の老いたる者の前に来て、そのもとに進む。人の子のようなものが天の雲に乗ってくる、こういう表現がダニエル書にあるんですね。ですからイエス様はこの聖書の言葉を引用したのではないだろうか、こんなふうに思うわけであります。いずれにしましても、ここに描かれておりますのは聖書が示す世の終わりです。終末の様相がここに描かれているのは確かです。そういう意味で聖書は終末という事象をはっきりと示すんです。はじめに神は天と地をお作りになった、創造された、この言葉で聖書は始まっておりますが、この神がお作りになった天と地はやがていつか終わるのだということを聖書は包み隠さず語るのです。この世はやがていつか終わる時が来る。でもそういう話なら、わざわざ聖書を引っ張り出さなくても、宇宙物理学者たちが声を揃えてそう言っております。ただ聖書は宇宙物理学者たちが語らないメッセージを語ります。それは何かというと、終わりとは何かということでございます。終わりとは何か、聖書が語る終末は 終わりが神の時だということであります。終末は神の出来事なのであります。神様の御旨のうちにあるんです。たとえどのような天変地異が起ころうとも、どのような様子で人の子が現れようとも、すべては神の時のうちにあります。神の時のうちに終末もあるわけですから、この終末というのは成就することなのですね。別の言い方をしますと、終末とは歴史の完成なのであります。世の終わりとは神の時なのだということ、神の国がそこにあるということ、これを信じることができる幸いが聖書には書かれているのです。アドベントとしてイエス様が語られたもう一つは、今日のイチジクの木の例えの中に出てまいります。こんな例えでしたね。イチジクの木や他のすべての木を見なさい。葉が出始めるとそれを見てすでに夏の近づいたことがおのずとわかる。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら神の国が近づいていると悟りなさい。イチジクの葉が出始めたらもうすぐ夏だなと気づく。そうした季節感を私たちは暮らしの中で持っております。それと同じように神の国がやってくるのをあなた方は悟りなさい、それに備えなさい、このようにイエス様は教えているのです。さらにこういうふうにも付け加えられました。心が鈍くならないように注意をしなさい。もう一言、いつも目を覚まして祈りなさい。このように告げる言葉でもイエスは備えるようにと強調して呼びかけているのであります。備え、これがアドベントの中では大変大切な私たちへの導きでございます。終わりがいつなのか、それがどういうふうにして起こるのか、弟子たちも大変気にしていたようでありますが、私たちも気にした方がいいかもしれません。地球温暖化が気象変動を起こしているという現状、このことを思いますと、今日のイエス様の御言葉、地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る、この聖句がもしや今のことではないだろうか、そんなふうにも覚えてまいります。けれどもそれがいつなのかは誰にもわからないんだとイエス様は言っておられます。私たちにできること、それは私たち人類の努力と知恵でこれ以上温暖化が進まないように気をつけて日々生活することであります。私どものライフスタイルによってこれを早めてしまうようなことは避けなければなりません。終末は神様の時なのであって、さらにこの地球環境を悪化させてしまって 我々人間が早めてしまってはならないのです。アドベントの最初のメッセージ、それは救い主の訪れを待つというメッセージでありましたけれども、もう一つのアドベントは今日の御言葉でございますが、私たちにそのような希望を今日は仰がせてはくれません。でもこれはキリストの再臨が起こるまでじっとあなた方は耐えて待ちなさいというメッセージでもありません。むしろ備えなさいというふうに私たちに対する警告のメッセージのように聞こえてきます。で、警告のメッセージなんですが、イエス様の声はこういうことも語っているんですね。これらのことが起こるのを見たら神の国が近づいていると悟りなさい。神の国が近づいている、そういうアドベントメッセージが聞こえるんです。神の国が近づいている。お話を現代からイエス様の時代に戻しましょう。イエス様が生きていた時代から40年ほど経過した時のこと、イスラエルの人々が、ああもうこれは世の末だ、終末か、そう思わざるを得ない出来事が起こったのです。あの燦然と輝くエルサレム神殿がローマ軍によって破壊され、無残な姿をさらけ出したのであります。その時弟子たちはイエス様の次の言葉を思い出したのではないでしょうか。これらのことが起こるのを見たら神の国が近づいていると悟りなさい。いよいよ神の国がやってくるぞ。崩れ落ちたエルサレム神殿を見ながらイエスの弟子たちは終末のアドベントを思い浮かべたことでしょう。イエス様はこのようにも言いました。今日の御言葉です。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。ここに滅びという言葉が出てまいりました。注意したいのはこの滅びを終わりと同じ意味で捉えないようにしていただきたいのです。滅びと終わりを区別したいのです。滅びとは跡形もなく消えてしまうことです。神様がなさった天地創造も最後には滅びる、そういう運命にあることにこのイエス様の言葉によって改めて気づかされるわけでありますが、これは終わりではない。滅びと終わりは違う。天地の滅びを告げた後で主イエスはとても力強く次の言葉を言いました。私の言葉は決して滅びない。滅びないんです。なくならないんです。決してという言葉をイエス様は使って強調しました。滅びない主イエスの言葉のうちに確固たる命を感じ取ることができます。私どもと同じように肉体、体というこの肉をまとってやってこられた救い主イエス・キリスト、肉という体は滅びても イエスの言葉は滅びないのです。決して神様が創造された天と地は滅び去っても、救い主イエスが語った言葉は滅びないのです。私たちはイエスが語る終わりについて今日アドベントの最初の日曜日聞きました。もう一つのアドベントのメッセージとして聞きました。天地万物は滅び去っても終わりという時は滅びではない。終わりは神様のうちにあるのです。終わりは神様が支配しておられる時だからです。決して滅びることのない主イエスの言葉とともに、終わりは神の国の中にあるのです。お祈りしましょう。愛する神様、あなたの御言葉の力と そのメッセージが私たちに今日迫ってきて、私たちの思いを超えた救いの出来事について触れることができました。どうか私たちの信仰をあなたの御心に沿ったものとして導いていってください。決して滅びないイエス・キリストの言葉に託して委ねて生きる私たちをお導きください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。